新平家物語連続講義第62回時和木の巻盆上農協吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と需要内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は追い詰められた金王丸がとうとう時和を殺そうとしつつも断念した場面をお送りしました。梅雨も上がった頃、明け花は時和のいる館を訪れ、傘を干して並べているよもぎ子に会います。よもぎ子の干していた傘の中に見事な唐絵傘がありました。それは時和のためによもぎ子が用意したものでした。傘の用意ということは時和は外出する予定なのかと明け花は察しました。清水の子育て観世音の百日のケチガンの日、よもぎ子はそこに時和を連れ出すつもりでした。それでは本文を見ていきます。この日、明け花は奥へ通って時和とも話し込んでいた。一頃彼が心配し抜いた源氏の残党の影も、ここの追事に昼夜警護の兵を立ててから全く怪しげなことは後を絶ってしまった。明け花はそれを兵の威力によるものと今でも信じきっている。で、近頃はもうその方の憂いは忘れ果てていた。ただ、欲を言えば、清盛はなお、あれきり車を向けていない。彼が清盛に深く取り入ろうとする手立ては空を打っていた。そうした中勤ぶりが虚しいままに、梅雨のカビに任せてある恨みはある。けれど、事実、清盛に通う暇のないことは目にも見ていた。いつかはその暇もできよう、お気も向こう。今では彼も気を長くそれを待っては、時々異変はないかと見回りに来るだけのものだった。しかし、この頃はもう残党の心配はなくなったにせよ、時和が外出するということを清盛に黙っていていいかどうか。万一でもあれば、これは自分の責任になる。そう考えたので、彼はその日。ケチガンのご参詣はやむを得ますまい。そういうご気分におなりになっただけでも手前としては喜ばしいが、一応六原様のお許しのあるまでお待ちください。今明のうちにご内容を伺っておきますゆえ。そう時和に言って帰っていった。次の日返事があった。差し支えないとのお許しですとある。時和はよもぎ子一人を連れただけで、その日清水へ参った。百日の間の写経を子育て観世音の宝前に収めて、
三谷のテテナシ子たちの行く末をなおご加護あらせたまえと祈った。
祈願には思いがけなく数十人の僧が自立し、一山の重なる僧は残らず並んで度胸した。工芸や愚心の者、また番頭の灯明など目もあやになるばかりであった。時和は照明の声と公園の中にぬかついて、
三谷の子には母もありません。母は義朝殿との契りを抱いて今生を終わっております。ここにある時和は形だけの女です。地獄をさまよう女でしかありません。どんな苦言をこの女には奥出しあっても、哀れ父母のない三谷の子には大地大秘の恩命を注いでくださいませ。
武門源氏のなした宿業の報いがどうか幼き孤児たちへかかりませぬようにと念じ続けた。さて、度胸が終わり、農協の式が終わって、その場にいるのは時は一人となっていました。そこへ一人の僧が来ました。その僧とはかつて、時はが落ち延びた際にいろいろと協力してくれたあの黄金でした。黄金は時はに今日の世主である人が時はの祈願が終わるのを待っていたとの胸をつけます。時はを待っていたものとは一体。それでは、再び本文を見ていきます。時和は不思議に絶えない面持ちである。世主とは誰であろう。今日の世主は自分以外のものではありえないが、僧たちはともあれとせき立てた。黄金がいる。時和は黄金についていくつもりで導かれた。長い回廊や橋廊下を渡って一室へ通った。
あなたは。
彼女は白藤の花が つと揺れたように立ちすくんだ。そして崩れるように座った。時はそんなに意外なのか。
治水の波紋や若楓の木漏れ日が清盛の横顔を常のものより明るくしていた。
身笛心を惹かれながらつい暇もなくて、あれ以来会えませぬままにいつか夏になってしもうた。早いな木々の移りは。そなたはつつがなく暮らしていたか。
はい。
なんという女の感情なのであろうか、時は自分でも理解のつかない懐かしさやら理由の知れない涙に胸をこみ上げられていた。清盛が彼女を見たとっさの目にも同じような複雑なものがあった。いつかのおぼろよの思い出もいっぱいにたたえていた。そして何か少年じみた周知に身を固くしたが、すぐいつもの彼にほどけていた。
今日の世主が俺と思わなかったのは無理もない。いわばいらざるおせっかいだ。けれど時は俺は俺のための供養を共にさせていただいたのだ。清盛の愚かしさ、男のバカ、わかるかな。女のそなたに
何やらお心の少しは。
そうだ、少しでいい。少しでも分かってくれたらありがたい。がなおその上にも俺は愚かな考えを決めた。ここでは申し難い。後で明け花からよう聞いてくれ。
明るく言いながらも彼はふと目を横にそらした。涙に青葉の影が映っている。その日ここの地底でわずかな語らいをしたきりで、二人は以後その年の夏中も、いや翌年も翌々年もまたと会う日もなくなった。常磐は他家へ再縁した。もとより清盛の意思によってである。その年の秋に入ると彼女は丹生の小館を引き払って、先の大蔵卿藤原の長成の家へ後添えとして嫁いでいったのである。万端は明け花の万木が取り運んだ。あれほど一人の女の貞操にやきもき興味半分に取り沙汰し抜いた京雀も、秋には噂も何も忘れていた。さて、非常に印象深い場面でしたが、こちらの場面は特に古典に該当する場面があるわけではありません。新平家物語の作者である吉川英治は以下のように述べています。経図上の時はの名はわずかに尊卑文脈のうちにちょっと出ているだけで、その他は方言平時、浄水記、義経記などの物語本によるしか何の資料もない。しかし私は後を限りな誠意と興味を彼女に寄せて書いた。ことにあの時代の女性の社会的運命と母性の時はに重きを置いたつもりである。その点私の総意も多少加わっているが量とせられたい。そう、この清盛と時はの最後の対面となるシーンについても、もちろん吉川英治氏の創作なわけです。いや、むしろ平家物語巻一我が身の映画には時はと清盛の間には一人の娘が生まれて藤原の金政に女房として仕えたという記述さえもあります。吉川英治氏はこの二人の最後の場面についてあえて自身の創作としてこういう新たな展開を物語上で創作したわけですが、これがかえって印象に残る場面となりました。ちなみにこの場面はかつて NHK 大河ドラマで映像化されたこともあります。残念ながら大河ドラマ新平家物語の本編はもうフィルムが残っていないのですが、総集編だけは今でも現存していて DVD などで見ることができます。この清盛と常磐の最後の対面シーンも総集編では見ることができます。興味を持たれた方はぜひチェックしてみてください。本日の授業はここまでになります。